では今後の聖書の箇所をお読みしたいと思います。ヨハネの福音書9章35節から41節まで、新約聖書の201ページをお開きください。ヨハネの9章35節から41節新約聖書の201ページでございます。それではお読みいたします。イエスはユダヤ人たちが彼を外に追い出したことを聞き、彼を見つけ出して言われた。あなたは人の子を信じますか？その人は答えた。主よ、私が信じることができるように教えてください。その人はどなたですか？イエスは彼に言われた。あなたはその人を見ています。あなたと話しているのがその人です。彼は主を信じますと言ってイエスを礼拝した。そこでイエスは言われた。私は裁きのためにこの世に来ました。目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。パリサイ人の中でイエスと共にいた者たちがこのことを聞いてイエスに言った。私たちも盲目なのですか？イエスは彼らに言われた。もしあなた方が盲目であったなら、あなた方は罪はなかったでしょう。しかし今私たちは見えると言っているのですから、あなた方の罪は残ります。以上のところから、あなたはその人を見ていますという題で、高松先生より御言葉のお取り次ぎをいただきます。よろしくお願いいたします。
おはようございます。イギリスのコナン・ドイル作のシャーロック・ホームズという 本をご存知の方は多いと思いますけれども、名探偵のシャーロック・ホームズとその同居人ワトソン博士がキャンプに行ったそうです。で、2人とも星空の下それぞれにテントを張り、そして眠りにつきました。真夜中、シャーロック・ホームズがワトソンを起こしていきなり言います。ワトソン君、星空を見てごらん。どういう状況か君にわかるか？ワトソン博士は眠い目をこすりながら、満天の星空ですね。夜空に輝く無数の星に感動しながら話し始めます。これだけの星があれば一つや二つ地球と同じような惑星があるかもしれないなど。するとホームズは聞きながら笑って言いました。バカだな、君は状況が分かっていないんだね。今星空が見えているだろう。だとしたら君のテントは誰かによって盗まれたということだ。君は分かっていないね。ワトソン博士は満天の星空を見上げながら、それを遮っていたテントが眠っている間に盗まれてしまったという状況が全く分かっておりませんでした。多くの人の状況はこの反対です。天の輝きも天から届けられている光も神の愛もその広さ深さも何にも見えてない。この状況が分かっておりません。自分が罪の厚い深いテントに包まれたままで神様が見えていないという状況が分からず、目の前にある自分が今見ている狭い不自由な真っ暗な世界が全てだと思ってしまっています。真っ暗だから自分の汚れも罪も分かりません。そんな自分の状況が何も分かっていないんです。9章、盲目に生まれついた人がイエス様によって目が開かれ、神の恵みと憐れみを知るものとされました。イエス様は彼にご自身を示してくださいます。目が開かれ神を知るようにされた人と、なお自分の心の目に覆いがあるのに気づかず、 見えていると、自分は見ていると思い込んでいる人たちの違いが語られていきます。3つのポイントです。まず第一、あなたは人の子を信じますか。35節36節、探し出してくださるイエス様を見ていきます。見えるように近づいてくださるお方です。そして第2番目、あなたはその人を見ています。37節から39節、イエス様を知らされて信じるということです。イエス様が近づいてくださって知らされるので信じることができる。第3番目、私たちも盲目なのですか。40節41節、罪に覆われているのに気づかない人たちについて見ていきます。では最初にお祈りをさせていただきます。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。このようにこの朝もあなたの御前に引き寄せてくださり、この宮にあなたご自身がご臨在くださり、私たちをご覧くださり、また私たちの祈りに耳を傾けてくださることを感謝いたします。あなたの御前に私たちのすべては明らかです。私たちの歩み、また私たちの心にある私たちも知り得ないほどの心の深みの奥底まであなたはご覧になり知ることができます。あなたは探ってくださり知らせてくださり、私たちの汚れに気づかせてくださって、悔い改めへと、また不信仰なものをあなたへの信仰に生かそうと、このところで私たちを祝福してくださることを感謝いたします。私たちはあなたにすべてを知ってもらうためにここにおります。そしてあなたの恵みの手に委ねるためにこのところにひれ伏しています。どうぞ私たちを顧みてくださいますようにお願いいたします。私たちをあなたにふさわしいものとして導き生かし、ご自身の御前に集う集められるその日まで私たちを変え続けてくださいますようにお願いいたします。歩みの中に私たちが出ていく先にさまざまな戦いがあり、また私たちの痛みや苦しみもあります。あなたはそんな私たちを憐れんでくださって、主ごとに引き寄せ慰めを与え励ましを与えていてくださいます。どうぞここに集う一人一人の歩みの中にあなたの恵みの技を表してくださいますようにお願いいたします。またここに集うことのできない弱さを覚えていらっしゃる方々にあなたが届いてくださって、その御手の技を表してくださいますようにお願いいたします。今もこの世界のさまざまなところで苦しみがあり絶望があり嘆きがあります。どうぞあなたの御手を伸ばしてください。悲惨な状況にある方々に憐れみが表されていくことができるように、戦いが一日も早く収束することができるように、破壊されたものの中から再建が与えられ、家庭が戻っていくことができるように、温かい家庭の交わりが戻されていくことができるように憐れんでくださいますようにお願いいたします。指導者たちに託された権威があります。託された技があります。どうぞ託されたその神様から与えられた力を正しく用いることができるように指導者たちを導いてくださいますようにお願いいたします。また正しい指導者たちが与えられていくことができますようにお願いいたします。この世界のすべてのところで、また私たちの身近なところでもあなたの 選ばれる人が正しい政治を行うことができるように、どうぞ顧みてくださいますようにお願いいたします。また私たちもこの地上でさまざまな技のために出ていきます。あなたの御心にかなう技をなすことができるように、あなたに喜ばれる言葉を私たちが出ていくところで語ることができるように、私たちをもお持ちくださいますようにお願いいたします。私たちの手とまた唇を清めてお持ちくださいますようにお願いいたします。神様、どうぞイエス様をまだ知らない方々がイエス様を信じることができるように、心に迎え入れることができるように、永遠の命の望みに生かされ、また罪を許された幸いを得ていくことができますように、なおなお憐れんでくださいますようお願いいたします。救われた私たちも日ごとにあなたの恵みを思い巡らし、いよいよあなたの恵みに深く根ざすものとなさせてください。今日も御声を聞かせてくださること感謝いたします。それぞれに住まわれるご聖霊がふさわしくあなたの御声を届けてくださいますようにお願いいたします。すべてのこと御手に委ねて、尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。今日の礼拝に久しぶりの方もおられますので、9章今日は最後ですけれども、振り返りながら、見ていこうと思います。ヨハネの福音書9章、生まれつきの盲人の方にイエス様が目を留めてくださったところから始まっていきました。盲目のため施しを受けてでしか生きていけないその人を弟子たちは普段から目にして疑問に思っていたんでしょう。イエス様が目を留められたのを見てかねてより知りたいと思っていたことを弟子たちはイエス様に尋ねます。先生、この人が盲目で生まれたのは誰が罪を犯したからですか？この人ですか？両親ですか？それに対してイエス様は答えられました。この人が罪を犯したのでもなく良心でもありません。この人に神の技が現れるためです。そうして彼の目に唾で作った泥を塗り、シロアムの池で洗うよう命じられました。盲人は素直にイエス様の言葉に行き、シロアムの池まで行き、水で洗うとイエス様が語られた通り目が見えるようになります。ところがこの日は安息日でした。それで大変な問題が起こってまいります。安息日は働いてはいけないとされているのに、イエス様がなさったことは指導者たちの言う労働に当たったからです。でも困ったことに、この人の目は開かれ、神様が働いておられることは明らかでした。当惑した人々はパリサイ人のところに連れて行きますが、そこでも議論がまとまりません。生まれつきの盲人の目が見えるようになったことを信じることのできないユダヤ人は両親まで呼び出して尋ねますが、両親は自分の息子が見えるようになったことは認めても、どうして見えるようになったかは語ろうとはしませんでした。生まれつき盲目だった息子の目を開いてくださった方を認めれば、ユダヤ人たちが怒ります。その結果、自分たちが追放されることを恐れたわけです。すでに8章でユダヤ人たちはイエス様を石打ちにして殺そうと企んでおります。残念ながらイエス様は彼らの目の前から消えてしまわれ、殺すことができませんでした。彼らの殺意と怒りはイエス様を慕う人まで、イエス様を信じる人にまで向けられております。息子のことで罪を着せられ、街道から追放されてはたまりません。両親はあれはもう大人です、自分のことは自分で話すでしょう。両親は手を引き息子を見放しました。それで目を開かれた人はもう一度ユダヤ人に呼び出され、問い詰められます。神に栄光を期しなさい、私たちはあの人が罪人であることを知っているのだ。イエス様が罪を犯したと認めるように、しつこく問い詰められ責められても、目を開かれた人に 自分の身に起こった出来事を否定できるはずはありません。自分に目を留めてくださり、憐れみをかけてくださった方の御声、目の見えないこの目に手を触れてくださったその温かさ、洗うように約束してくださった力強い御声、そして事実見えるようになったこの目がイエス様がどのような方かというのをはっきり知らせております。32節、盲目で生まれた者の目を開けた人がいるなどと昔から聞いたことはありません。あの方が神から出ておられるのでなかったら何もできなかったはずです。ごまかすことも否定することもできない。イエス様は私の目を開いてくださった。イエス様こそ約束された神から使わされたお方、その方です。盲人は告白します。無論この人は初めからイエス様のことが理解できていたわけではありませんでした。けれども人々から質問攻めにあり、両親から突き放され問い詰められながら、自分に与えられた喜びを幾度も幾度も思い返し、その度ごとに霧が晴れていくように、自分の目を開けてくださった方はどのような方なのか、はっきりと理解するようになっていきました。あのお方は神から使わされた尊いお方だと確信していったのです。でも22節にあるように、彼の神から使わされた方、この告白のゆえに彼はユダヤ人社会から追放されることになってしまいます。お前は全く罪の中に生まれていながら私たちを教えるのだ、教えるのか。イエス様を殺すと、その手に石を握った人たちはイエス様に従おうとするこの人を社会的に殺そうとしました。まだこの頃はイエス様に従っているからといって必ず追放されるというほどまでにはなっておりませんでしたが、彼らにとって事実癒された人がイエス様の証をするなど、これほど都合の悪いことはなかったんです。後の11章ではイエス様には墓に葬られたラザロを生き返らせてくださいますけれども、これにも彼らは怒りを燃やして、イエス様も生き返ったラザロも殺そうといたしました。都合の悪い証人であったからです。ヨハネがこの福音書を書いた頃は、クリスチャンたちはイエス様を罪からの救い主、永遠の命の与え主である、そう告白し証ししていたために、社会から追放され命の危険にあっておりました。日本のプロテスタント宣教歴史の中で忘れてはならない内村鑑三不敬事件というものがあります。内村鑑三は北海道の農学校に入学し、明治11年1878年、宣教師ハリスから洗礼を受けました。その後アメリカのハートフォールド神学校に留学して日本に帰ってまいります。優れたキリスト教育に触れて欧米文化を学んだエリートとして、彼は1890年の9月、東京大学の前身の一つであった旧制の第一高等学校の嘱託職教員となります。時に彼は29歳でありました。教育直後が発布されたのはその翌月、そしていわゆる不敬事件が起こるのは翌年の1891年1月9日のことでした。その日一校では教育直後の報読式が行われ、教員と生徒は順次教壇に上がって教育直後に記された明治天皇の署名に敬礼することを求められました。およそ60人の教員の中にあと2人クリスチャンがおりましたが、彼らは当日欠席いたしました。内村は礼拝ならばできないが単なる敬礼ならばと、武士の子孫 子孫らしく降りかかる災難から逃げないで、あえて式に臨みます。しかし敬礼のつもりで出席したのに、直後報読をした教頭に、さあ礼拝をしましょうと言われて当惑してしまったそうです。しかも登壇は3番目だったので、いくら頭の良い内村でも考えがまとまりませんでした。それで礼拝に間違えられるような再敬礼はしないで、少しだけ頭を下げます。しかしこの頭の下げ方一つで日本中が騒ぐことになりました。生徒の中には封筒の中にカミソリの刃を入れて、不敬者、これを持って切腹せよという手紙を送った者もあり、自宅への投石恫喝が相次ぎました。彼は流感が悪化し、意識不明の状態にあるうちに何者かによって辞職願いを出されて、翌月2月3日に依頼退職となっておりました。評判を失い、職を失ったばかりか、世間の迫害に耐えて夫の看病に尽くし、憔悴しきった妻を同じ流感によって弔うことになってしまいました。職を失った2ヶ月後4月19日のことです。満20歳で8歳年上の肝臓に嫁ぎ、その1年半後には不敬事件に巻き込まれ、事件から3ヶ月後妻はその短い生涯を閉じてしまいました。内村の苦しみと悲しみは深く、神を見失わせてしまうほどでした。私は私の愛する者の失せしより何ヶ月も祈祷を拝した。祈祷なしには箸を取るまい、祈祷なしには枕につくまいと固く誓ったのに、今は神なき人となり、恨みを持って禅に向かい、涙を持って寝床につき、祈らぬ人となってしまったと記しています。その上、彼女のために何もしてこなかった。いや、それどころか彼女にひどいことを言い、情のないことをしてきたという後悔と在籍感ものしかかって、無限地獄のような苦しい日々を送ったといいます。そんな内村が妻の墓前で花を手向け、意図高き方に祈ろうとすると、細き声が聞こえてきました。それが転機になりました。ここに初めて無限地獄から脱し、蘇生した、生き返ったと彼は残しております。ヨハネの9章、盲目だった彼が目を開けてくれた人を告白したばかりに、ユダヤ人社会から追放され、まるで殺そうかというような厳しい仕打ちを受けることになります。それはまだ目を開かれたばかりのこの人にとって、どれほどの恐れと不安、辛い出来事だったでしょうか。神を信じ仕えているはずの共同体から憎しみを向けられ、しかも家族にさえ背を向けられてしまったわけです。しかし聖書はこのように書き記します。35節、イエスはユダヤ人たちが彼を外に追い出したことを聞き、彼を見つけ出して言われた。見つけ出して、イエス様が追放された彼を探し出し、見つけ出して信仰を支えようと、確かにしようと声をかけに来てくださったんです。不敬事件により社会から非難を浴び、そのために妻を亡くした内村は、失意の苦しみの中で心が固く覆われてしまうのを体験しました。私は懐疑の悪鬼に襲われ、信仰の立つべき土台を失い、これを地に求めて得ず、これを空に探りて当たらず、無限の空間、私の身も心も置くべきところなきに至れり、信じてきたはずなのに、信じたいと願うのに、どこを探してもどこを求めても信仰の土台がわからなくなってしまう。自分の立つべきところもわからない。そんな彼に あの墓の前で細き御声が響き、彼は立ち上がっていきました。イエス様は羊を探し出す方だと言われました。たとえ99匹を置いてでも迷った1匹を探し求めてくださる方です。この人が追放された後、味わった苦悩や混乱は何一つ記されてはおりません。しかしイエス様の方で気遣ってくださって、彼を探し出して見つけ出して、イエス様への信仰を確かにし励ましてくださいます。35節の人の子、この言葉はユダヤ人にとっては特別な意味があります。それは終わりの日に現れてくださる天からの救い主であるという意味です。でも同時に、人の子とあるように人となってくださる救い主の恵みもここには表されています。やがて裁きのために来られる偉大な方でありながら、人の子としてお生まれになり生きてくださって、人の悲しみ、苦しみ、痛みを理解してくださる救い主です。人の弱さを知るがゆえに罪を許し、慰めを与え、支え続けてくださるお方でもあります。あなたは人の子を信じますか。この時の彼が人の子に表される意味をどれだけ理解し、どのように受け取ったかまでは分かりません。しかし彼にとって、それまで耳にしたことのない愛を語ってくださった方の御声をどうして忘れることができたでしょうか。そのお方が、あなたは人の子を信じますかと尋ねてくださるのなら、どうして求めないでいられるでしょう。自分が心の奥底で本当に願い求めていること、自分にとって本当に必要なことは、自分を新しく生かしてくださった救い主と向き合って、信じたい、告白したい、この方こそ自分の望みという言える方に実際にお会いして、信じていますと答えたい。36節、主よ、私が信じることができるように教えてください。その方はどなたですか。あふれる思いを止めることもできず、そのお方を信じさせてください。信じることができるように教えてください。その方はどのようなお方ですか。どんなお方ですか。イエス様は遠くにはおられませんでした。いつだって求める人のそばに、イエス様の方から近づいていてくださったんです。二つ目のポイントです。あなたはその人を見ています。37節、イエスは彼に言われた。あなたはその人を見ています。あなたと話しているのがその人です。あなたが心の奥底で心から本当に出会いたい、信じたいと思っている救い主はもうあなたの前にいる。あなたはもう見ているのだ。この見ているというこの言葉は9章の一節で、生まれた時から目の見えない人をご覧になったのご覧になったと同じ言葉です。その時にも言いましたけれども、ちょっと見かけたのではなくて、注意を向けてくださって彼を知ろうと見てくださいました。その時から彼へのイエス様の働きかけは始まっています。そして今、彼の方がそのお方をしっかりと見つめているんです。イエス様がまず見て選んで目を開き近づいてくださるので、信じることができるようにイエス様を見つめ、イエス様を知っていきました。その時彼は38節、主を信じますと言ってイエスを礼拝した。目が開かれイエス様を知ったなら、私たちは主を信じますと信仰を告白し礼拝いたします。私たちも罪が許され目は開かれましたけれども、この人と同じようにイエス様についてどれほど知っているかといえば、弱くおぼろげなところも残っております。ですから、自分を救ってくださった方の愛は尊くかけがえがないと思いながらも、もし弱い視力であれば私たちも光を見失います。あまりに深い闇が私たちの人生を覆ってくると、どこに光があるのか分からず混乱することもあります。弟子たちもそうでした。イエス様と共に歩んだ3年の月日、たくさんの忘れがたい恵みがあり、動かしがたいイエス様への信頼があった。 そう思っていたのに、あの十字架でのイエス様を見て彼らは混乱しました。逃げ出し扉を閉めて隠れて怯えておりました。彼らがそこから出られたのは平安があるようにと、その部屋に入ってきてくださったよみがえられたイエス様を見たからです。失望しエマオの道をとぼとぼとエルサレとぼとぼと歩いていく二人の弟子が、エルサレムへと喜び勇んで駆け戻ったのは、ずっとそばにいて話しかけてくださった方がイエス様だと知ったからです。イエス様を三度も否定して逃げ出したペテロを再び立たせたのは、イエス様は再びそば近くに来て私を愛しますかと語りかけてやり直させてくださったからでした。裏切り落胆し不信仰に陥る弟子たちがイエス様をあがめ礼拝し主と告白して喜んで出て行けたのは、人の子として弱さも罪深さも私たち以上に知ってくださって憐れんでくださる方が近づいて語りかけてくださって、ご自身の愛と真実を見せてくださり、人の子を信じるように励ましてくださったからではないでしょうか。これまで人の施しによって辛うじにて生きてきたこの盲目だった人、この人がユダヤ人社会から締め出され、唯一頼ることのできる両親さえ目を背けられた。彼はどれほど途方に暮れ不安を抱えていたのか知る由もありませんが、その後にイエス様が自分を探し出してくださった、見つけ出してくださったことを知り、自分がイエス様にどれほど大切にされ愛されているか深く感じ取ったはずです。それはイエス様に選ばれた私たちにも言えることです。この世の状況がどのようになろうと、私たちがイエス様に捕らえられ愛されていて守られていることを知れば、私たちには恐れることは何もないと気づくのではないでしょうか。目が見えるようになった人が信仰告白し主を礼拝するとイエス様は言われました。39節、私は裁きのためにこの世に来ました。目の見えないものが見えるようになり、見えるものが盲目となるためです。そばで聞いていたパリサイ人には全くこの言葉の意味が分かりません。それはどういう意味ですか、何をあなたは言っているのですか。3つ目のポイントです。私たちも盲目 なのですか。パリサイ人の中でイエスと共にいた者たちがこのことを聞いてイエスに言った、私たちも盲目なのですか。このパリサイ人というのは、夜こっそりとイエス様に会いに来るしかなかったあのニコデモとは全く反対の立場に立つ人です。堂々とイエス様のそばにいることのできる類の人たちです。別の聖書の箇所には、立法学者やパリサイ人たちはイエスが安息日に癒しを行うかどうかじっと見つめていた、彼を訴える口実を見つけるためであったと書かれています。イエス様のそばにいるからといって皆がイエス様を尊敬し慕っているとは限りません。中にはまるで正反対の思いを持って近づく人もいます。何とか訴える口実を得よう、捉える機会を伺ってそばにいる人たちです。なぜ彼らがイエスを訴えられると思うのか、それは自分たちこそ正しく生きていると自負しているからですね。自分こそ正しく生きている、そう言って人々を教えていたのがパリサイ人でした。自分たちは律法を知らない、知らない人たちの導き手である、そう称しながら、実は自分の姿には気づかず悔い改めることもしない人たちです。イエス様は彼らの偽善を厳しく問われております。マタイの福音書の中にこう書かれています。 目の見えない案内人たち、災いだ偽善の立法学者パリサイ人、お前たちは杯や皿の外側は清めるが、内側は強欲と放縦で満ちている。目の見えないパリサイ人、まず杯の内側を清めよ。そうすれば外側も清くなる。見せかけは立派に行動していたとしても、内に潜む卑しい思い、悪意に気づかれない、罪がわからない、謙虚に罪と汚れに気づかせてください、隠れた罪から清めてくださいと許しと憐れみを願うことができるなら、彼らも悔い改めに導かれるでしょう。清めていただくことができるでしょう。でも彼らは自分の内側を認めようとはしません。自分の内側の汚れが見えないからです。ですから41節、もしあなた方が盲目であったなら、あなた方に罪はなかったでしょう。しかし今私たちは見えると言っているのですから、あなた方の罪は残ります。見える、そう言って自分は正しいと称し自分を誇っている人たち、自分の姿に気づかない、盲目に気づかない彼らは悔い改めることができません。許しの必要に気づきません。ならば罪は残ります。無論このような愚かしさはパリサイ人だけのものではありません。私たちだって同じです。黙示録にこうあります。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、足りないものは何もないと言っているが、実は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸であることが分かっていない。私はあなたに忠告する。目が見えるようになるために目に塗る目薬を買いなさい。これは教会に当てられた言葉です。あなたは盲目であることが気づかない。私たちも盲目になります。神の光が届いていない、神の光が覆われる。時に私たちはテントの屋根ばかりを見つめて恐れたり不安になったり、逆に自分を誇ったり、恵みも憐れみも見えない狭い世界の中で生きてしまいます。ですから私たちは覆いを取り除いていただいて、神の清さ、広さ、偉大さに目を上げて、こんな罪人を愛して許しを与えようと、あの天から下ってこられた御子の恵みを深く味わい、ひざまずくものとされましょう。イエス様は信仰の土台を見失いがちな私たちをこのように毎週主の日ごとにご自身のそばに招いて、御声を聞かせ、十字架を示し、目を開いてくださって、私たちを御前にひざまずき礼拝するようにと招いていてくださるんです。この週も十字架の恵みを見つめつつ歩んでまいりたいと願います。お祈りをいたします。憐れみ深い天のお父様、尊いお名前を賛美いたします。この朝もあなたの御前に引き寄せていただきました。神を知らないこの世界の中でいる生きる私たちは、時に同じようにあなたの光を見失い、この狭い世界の中で、あなたを知らない世界の中で混乱し、怯え、また不信仰に陥ってしまいます。主は憐れんでくださって、私たちを週ごとに御前に引き寄せて、ご自身を示し、ご自身の愛を明らかにしてくださって、捉えてくださったあなたの恵みを知らせてくださって、私たちを慰め、励まし、力づけて 信仰を確かにしていてくださることを感謝いたします。迷いやすい私たちです。どうぞ主よ、私たちを常に引き寄せてくださいますように、その力強い御手を持ってあなたから離れることがないように、いつも御そば近くにおらせてくださいますようにお願いいたします。そして私たちの心を開いてくださって、私たちの心を妨げるものを取り除いてくださって、清めてくださって、あなたの光を絶えず見上げるものとなさせてくださいますようにお願いいたします。またまだ王位を取り除いていただいていない方が、どうぞ王位を取り除いてくださって、天から注がれている神の光、神の愛を知ることができますように、憐れんでくださいますようお願いいたします。尊い主イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。